1の2、おゆきというのは、角国屋の秘蔵娘で、文字春のところへ、常磐津の稽古に来るのであった。怪しい娘が、自分の弟子を訪ねてゆく。文字春は、さらに不安の種を増した。おゆきは、今年17で、町内でも評判の器量よしである。角国屋はかなりの身代で、しかも親たちが幽芸を好むので、師匠にとってはためになる弟子でもあった。文字春は自分の大切な弟子の身の上がなんとなく危ぶまれるので、根掘り葉掘りに詮索を始めた。そのおゆきさんを前から知っているの？いいえ、と娘はかすかに答えた。一度も会ったことはないの？会ったことはありません。姉さんには会いましたけれど。文字春はなんだか嫌な心持ちになった。おゆきの姉のお清は、今から10年前に急病で死んだのである。それにしても、この娘がどうしてそのお清を知っているのかを、彼女はさらに詮議しなければならなかった。死んだお清さんは、お前さんのお友達なの？娘は黙った。お前さんの名は？娘はやはりうつむいて何にも言わなかった。こんなことを言っているうちに、あたりはもう夜の景色になって、そこらの店先の鼓台ではにぎやかな笑い声も聞こえた。それでも文字春はなんだか後ろが見られて、どうしてもこの怪しい娘に対する疑いが解けなかった。彼女は黙って歩きながら横目に覗くと、娘の島田はむごたらしいように崩れかかって、その後れ毛が青白い頬の上に震えていた。文字春は絵に描いた幽霊を思い出して、いよいよ薄気味悪くなってきた。いくらにぎやかな街中でも、こんな女と連れ立って歩くのはどう考えてもいい心持ちではなかった。四ツ谷の大通りを行き尽くすと、どうしても暗い寂しいお堀端を通らなければならない。文字春は言い知れない不安に襲われながら、明るい両側の火を後ろに見て、お堀端を右に切れると、娘はやはりうつむいて彼女についてきた。松平佐渡守の屋敷前を行き過ぎて、藍の婆まで来かかった時に、娘の姿は暗い中にふっと消えてしまった。驚いて左右を見回したが、どこにも見えない。呼んでみたが返事もない。文字春はぞっとして総身が鳥肌になった。彼女はもう前へ進む勇気はないので、転げるように元来た方面へ引っ返して、大通りの明るいところへ逃げてきた。おい、翔、どうした？声をかけられてよく見ると、それは道庁内に住んでいる大工の金吉であった。あ、棟梁、どうした？ひどく息を切って、何かいたずら者にでも出くわしたのかい？え、そうじゃないけれど、と文字春は息を弾ませながら言った。お前さん、町内へ帰るんでしょ？そうさ、友達のところへ行って将棋を指していて遅くなっちまったのさ。翔は 一体どっちの方角へ行くんだ？私も家へ帰るの。後生だから一緒に行ってくださいな。金吉はもう50ばかりであるが、男でもあり職人でもあり、こういう時の道連れには屈強だと思われたので、森春はほっとして一緒に歩き出した。それでも馬場の前を通り抜ける時には、襟元から水を浴びせられるように身を縮めながら歩いた。さっきからの様子がおかしいので、金吉は何か被災があるらしく思って、暗い堀端を歩きながらだんだん聞き出すと、文字春は声を忍ばせながら一切の事情を話した。私は最初からなんだか気味が悪くってしょうがなかったんですよ。別にこうということもないんですけれど、ただなんだか嫌な心持ちで。そうするととうとう途中でふいっと消えてしまうんですもの。私は夢中で四ツ谷の方へ逃げ出して、これからどうしようかと思っているところへ、ちょうど棟梁が来てくれたので、私も生き返ったような心持ちになったんですよ。そりゃ少し変だと金吉も暗い中で声を低めた。師匠、その娘は16、17で島田に言っていたと言ったね。そうよ、よくわからなかったけれど、色の白いちょいといい子のようでしたよ。なんで角国へ行くんだろう。おゆきさんに会いに行くんだって。おゆきさんには初めて会うんだけれど、死んだ姉さんには会ったことがあるようなことを言っていました。うん、そりゃいけねえと金吉はため息をついた。また来たのか。文字春は飛び上がって金吉の手をしっかりと掴んだ。彼女は唇を震わせて聞いた。じゃあ棟梁、お前さん、あの娘を知ってるのかい。うん、かわいそうに、おゆきさんも長いことはあるめ。文字春はもう声が出なくなった。彼は金吉の手にしがみついたままで震えながら引きずられていった。